のホットグローイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。それでは今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日は私たまの一人語り62回目です。早くも2018年の師走に、失礼しました、師走に突入しての最初の金曜日ですので、今回は来年1月に公開講座を開催する、そのテーマでもある最高企業マネージメントと題してお話しさせていただきます。音で聞く最高と文字で書く最高の違いをちょっと紐解きつつ、現状に流されがちな当たり前を疑いながら、皆さんの人生思うがまんまに生きていくための少しでもささやかなヒントを提供できればと考えております。今日も最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。さあ、早いですね。2018年も秒読みです。皆様、お掃除やら棚卸しやら、来年の準備やら進んでいらっしゃいますか。もう7日ですよ。1週間過ぎちゃった。12月入って早いな。これで次ね、って気がつくと除夜の鐘かなんか聞いてるんでしょうかね。困ったもんだ。まだ全然何も2018年終わってない状態で、課題山積状態の橋本ではございますが、そんな中でもですね、まあ、世の中激しくいろいろ動いてるじゃないですかね。政治の局面も、あるいはビジネスの局面も、皆様のご家庭、お仕事どうでしょうか。2018年にタイトルをつけるとしたならば、あなたの中ではどんなタイトルがつきますか。私はですね、どうタイトルつけるかな。今年は、前にもちょっとこの番組でお話しさせていただいた NPO 法人トライフィールドという、子どもたちの健全活動をずっとこう提供してきている法人があるんですけれども、まあ、そこを作ったのは私で、子どもたちなんとかね、生な体験を提供してあげたいと、まあ、提供させてもらいたいということで活動を続けてきていてですね、でその活動をこうやっていく上で、認定 NPO という法人格を取りたくて立ち上げたんですね。これまだこの法人に変わってからはまだ4期今、過ぎてるとこなんですけれども、5期目に入ってるんですが、この間 Facebook でも投稿流しましたけれども、もう半分、まあ半ば9割諦めていた認定格がいただけまして、1万社以上ある普通の NPO 法人の中で、東京都では220社しかないその1社に、ならせていただくことができました。ですから2018年というとですね、やっぱなんか、申請に始まり申請に終わったという、まあそんな、それがこうずっと心のどこかにこうあってですね、でどうなんだろうかとか、なんだろうかとかやりながら、 こうずっと根底にこう喉に骨が刺さったような状態でねずっといたんだけれども、最後に東京都の担当の方がちょっと心にくい演出をしてくださいまして、そのトライフィールド自体が11月21日設立だったんですけれども、その11月21日をわざわざ選んで認定日にしてくださったんですね。でその結果なんかすごくキリがいいじゃないですか。なんかこれ嬉しいなと。でも認定もらったからって言ってあぐらかいていられるわけではなく、今までとは違って提出しなくちゃいけない書類も倍ぐらい増えますし、ものすごく厳しいスキームがかかりますし、間違ったことやったらすぐお縄になっちゃいますし、というぐらい認定 NPO というのは社会的な、まあ、意義があるものなんです。というのも皆さんが例えばじゃあたま頑張ってるから3000円ぐらいなら寄付してやるかといった、その例えば3000円を寄付してくださったならば、その3000円は日本赤十字に寄付したのと同じように、所得税控除が受けられるんです、確定申告の時に。だから節税の対策といいましょうか、まあ、税金がね免除されるというレベルの法人であるという認定なので、まあ、心してその社会的責任を果たしていかにゃいかんぞということなんですが、まあ、まだやったことがないので、この法人格を維持、そしてそれの名に恥じない活動をどれだけやっていけるかは全く、まあ、これからのチャレンジなんですが、まあ、2018年といえば、それに始まりそれに終わったと、そんな印象を持っております。で皆様はいかがでしょうか。ちょっと前段の話が長くなってしまいました。で今日はその最高企業のマネジメント、最高企業マネジメントということについてお話ししたいのですが、最高と音で聞くとパッと漢字を思い浮かべるとどんな漢字が皆さん思い浮かぶでございましょうか。やっぱりそれは最大の際に高い低いの高の最高ですよね、おそらく。で、我々が使っている最高は同じ際、最速の際、最大の際に、高は幸せです。高は最大に幸せな企業、これを運営していくためのマネジメントって一体何だろうねということなんですけれども、その最高なんていうことをどうやって特定するのとかね、 その尺度は何とか、まあ、いろいろな疑問が、実際のマネージメントや経営をされている方たちの頭には彷彿としてくるのではないかなと思うのですが、まあ、自分の人生を振り返ってもですよ、私は社会人の、まあ、1年生の時は就職浪人最初こけて、まあ幼児の教育現場に行きたかったけども、それが全然かなわず、まあ、病気とかがあってね、何も決められないで卒業してフラフラしてたわけですよ。でその時にフラフラしてちゃいかんということで、当時はコンピューターではなくてワードプロセッサー、ワープロと言っていましたが、それの、まあ、入力ですよね、それができれば事務職とかでも道が開けるのではないかということで、一生懸命キーパンチを覚えまして、検定も受け、そして、見事ご縁があって、大手ゼネコンの、まあ、アルバイトみたいなもんですかね、ちょうど何年もいた方が産休というか、お子さんが生まれるっていうことで産休ではなく、当時はね産休なんかなかなか取れなかった、でもう辞める、退職するということになった、その後釜に、入らせていただいたんです。で週3日の本当にバイトからスタートしたのが社会人1年生だったんですけれども、その時なんか仕事そのものが最高、これ幸せじゃなくて高いですよ、面白かったかって言ったらそんなことないですよね。生活のために一生懸命雑用を増やして、正直言ってなんとか 手取りが、まあ、週3日の時はもう全然届かなかったけれども、確か13万だったような。それでもね、当時すごいバブってたから、当時でですよ、1200円の時給もらえてたんですよ。でもその1200円を何時間つって毎日毎日カウントして、で気がついたら5日間働かせてもらうようになってたんだけど、20万の手取りになるように残業してましたから。いや、 だからといって仕事を遅くすることはないんですよ。でも自ら一生懸命仕事見つけ、例えばね、すごい可愛い、まあ、よくそんなことさせてもらえたなと思うんだけど、ミスコピー用紙っていうのが、まあ、建築設計の部屋だったので、まあ、結構書類が出るわけですよ、紙がね。でそれをこうポイポイ捨てるのはもったいないと思いまして、まあ、裏紙集めボックスというのを作りまして、でそれをある一定量貯まると、私がメモ用紙に加工すると。可愛いもんですよ。それを束ねてね、半分に切るじゃない A4 を、それ英語になるわけだ。でそこを紙ボンド、ボンドで塗ってクリップで留める。でこれを一晩乾燥させると、もう翌日にはメモ帳になってるわけですよ、電話の時とかのね。でそれをみんなに配ったりなんかしたら喜ばれちゃったりなんかして、でしてやったり状態でね。でそしたら製本機があるからそこで製本しろと言われみたいな、なんかね面白い、まあ、そんなことも仕事としてやらせてもらってた。でも当時はお茶組もあれば、コピーの、まあ、書けるのも自分、私たちの仕事だったし、そこに幸せを感じていたかっていうと、お給料をもらう幸せはあったけれども、それ以上の働く喜びはなかなか感じてはいなかった当時。でもそれがそのまあノート作りは小さなことだけれども、ちょっとしたことで褒めてもらえるようになり、そしてやったらやった分だけの今度は仕事を任せてもらえるようになり、で気がついたら本社の、まあ、本社ではないんだけれども子会社からの正社員のお声がかかり、正社員にしていただき、なんていうことを通していくと、だんだん仕事へのやりがいっていうのが出てきまして、で、欲も出てくる。もっともっと喜んでもらうために、気がついたら自分の給料のために働くのではなくて、本当にその部屋室って、その部長さんの名前で何々室って呼んでたんですけれども、その室の十数名いた、専門の設計士の皆さんの手足になっている実感が持てるとね、ものすごいやっぱり嬉しいわけですよ。でうちの部屋ではなくて、お隣の部屋はまさに当時ディズニーランドのスプラッシュマウンテンかなんかをやってまして、で自分は全然携わってないんだけど、図面見せてもらったりとかすると、そんな会社で仕事をしてさせてもらえていることに誇りが出てきたりとかして、でこういうことが働くことの喜び、幸せの一歩だと思うんですよね。で もともと私のようにこけてしまって、食うために就職するっていう人も少なからずいると思うけれども、じゃなくてやっぱり それなりの目標とか夢を持って会社を選び、その組織に入っていくっていうのが、まあまあ、一応真っ当な道のりですよね。まあ、新卒の場合で、中途採用の場合はもうもともと何かしら理由があって転職し、新しい組織に行く。新しい組織にもともとですよ、いやいや行くなんてことはよっぽどのことがないとないから、やっぱり好きとか、より良いとか、そこを目指して、あるいはもっと大きな仕事がしたいとか、まあ、そういうこうプロセスがあって次に行くじゃないですか。でその小さなささやかな幸せ、喜び、充実感を共に働いている人と創出していくことができるかどうかっていうのが、幸せの最高企業の一歩だと思うんです。ところがですよ、この厳しいご時世、例えば今日産なんか大変ですよね。ゴーンさんのまさかそこまで言っていたかというのは、私自身もちょっと、まあ、びっくりしましたが、何が本当で何が嘘かは分からないけれども、仮に自分がいた組織の、まあ、長の長ですよね、 みんなあうんの呼吸ちょっと分かってたと思うんです。ゴーンさんにはもう何も言えないような上下関係ができてしまっている、まあ、それぐらいの救世主になったのも事実で、でただしですよ、彼の英断によって驚くほどの人たちが人員整理をされているわけですよね。で組織の中でも右から左に希望しない移動をさせられたり、希望しない仕事に変わったりなんていう人は山ほどいたはずです、日産さんの中でね、あるいはグループ企業の中で、あるいは給料がカットされた、その人たちにとって何十億、トータル80億でしたとかのお金が闇に消えていたなんつうことになったら、これねえ、心穏やかで色っつう方が無理ですよね。その10分の1でも社員にもし振り分けてたとしたならばと考えるとですよ、まあお金の魔力に飲み込まれてしまったんだろうなというふうには思うけれども、その社員でいた時の自分を考えると、とてもとても会社に対する信頼であったり、あの誇りであったり、まあ切り分けるところはできた、切り分けることができたとしても、それでもやっぱり揺らぎますよね。だって一方ではね、効率、売上、利益率、ある意味数字にこうがんじがらめになりながら嫌っていうほど数字と向き合って頑張ってる社員の人たちがいるわけだもんね。でその人たちがじゃあ、あの健全に意欲や、会社への誇りや、そして働く喜びをどうやって持っていけるのかっていうと、やっぱりその利益だとかの根本的な意味、なぜこの利益を上げていく必要があるのかっていうところに行けなかったら、やっぱ数字に追われちゃうんですよね。数字を追ってると数字に追われるようになると言いますが、まさに数字に追われるようになっちゃうわけです。そして、働く目的、意欲、意思、そういうものを忘れ、気がついたらものすごく主体的に仕事をしていたのに、気がついたらいつの間にか従属的になって、自分で何か始められるなんてことはないように感じられ、町の姿勢になったり被害者的になってしまったり、意欲の命も出てこなくなってしまったり、こう負のスパイラルに陥ってしまうなんていうことはいとも簡単に起きちゃうんですよね。でもちろん一人一人の社員の素質や、その方の個人の考え方や価値観とか、そういうものも考慮しなくてはいけないというか、前提にはあります。ただそういう人たちが喜んで働ける組織になっているのかというマネージメントサイドも、働いてくれている社員をどう力づけて喜んで働いてもらうのかという視点がなかったら、これ双方 OK ハートマークにならない、まあ、ここら辺の話は前月、働きがいのある会社ランキングなんていうお話をさせていただいた時にもダブってる話なんですけれども、だからその決してですよ、決して雇用条件とかお給料待遇だけでは社員は実は幸せにならないんです。これ本当でね、でもなくちゃダメなんですよ。だからといって志のためだったらできるだろうなんつったって、それはダメなんです。まあノーベル賞を取るような研究者の方たちは大体ブラックな状態で働いてますよね皆さん。始業時間は9時でも6時過ぎにはもう研究室にいたりなんかして、お家に帰るのはいつも午前様なんていう、それは、まあ、今の、労基の中ではもう絶対許されないようなことなんだけれども、彼らは主体的に動いてたんですよね、はい、今のまさに NHK のテレビの朝ドラを見ている方はピンとくるかもしれませんが、その、満腹というね、即席ラーメン の開発者のそこまでのプロセスということで、今まさに栄養食品を開発してうんぬんなんていうくだりをやっていますが、その時にはもう寝ないで頑張っちゃったりとかしちゃうわけですよ。だから仕事とプライベートの境がないということが会社員であっても許された時期がありました。でこれを今許しちゃダメよが社会の流れ、ちゃんと緩急つけましょう。でそれはもう社会的な構造で言えば、体をそれで壊されてしまって、あるいはメンタルで働けなくなっちゃったら、国、会社だけではなくて国もそれを補填していくわけなので、とんでもない費用がかさんでいくから、心身ともの健康をきちんと保てるような効率的な働き方をしていくように、双方が努力しましょうよ。で実際データ的にも日本 の, 社あの会社員はめちゃくちゃ働いている労働時間が長いというふうに言われているデータもある。でそこからね、その最高働く人、要は働いてもらう側も働かせてもらう側も、あるいはそこを支援する周辺企業も、みんなが、まあ、三方よしなんて近江商人のねあれがありますけれども、みんなが笑顔になれるような、そんなこう立ち位置というか関わりって一体一番どこが軸になるんだろうねと。個人の主体性だけに任せていいんだろうか。いやいや、それは条件の中にあります。個人が己の意思をきちんと行動に移し、アクションしていく、未来を作っていく努力をするということは絶対なんだけれども、でもそれが許されるような風土や状況を組織として整えていく、マネージメントがそれをきちんと支援していく。つまり、まあ、売上とか数字とかはもちろん企業にとっては一つの指標です。健全に企業経営できるかどうか の尺度はその数字によって測られますから。ですがこれを整えることを目的にしてしまうと、残念ながら数字を追って数字に追われるという状況になり、社員が意欲を、まあ、手放すといいましょうか、従属的になってしまったり、依存的になってしまったりという状況が起こる。なので大切なことは、そもそもがその企業が存在する理由、企業理念とか、その先にある夢を見ている状態のビジョンとか、ね、こんな素敵な状態を整えたいんだ、社会にこんなお役に立ちたいんだっていうこと、あるいは一人一人がそんな会社に自分は入社してこんなことを成し遂げていきたいんだっていう志、これを実行していけてる組織になっているかどうかなんですよね。思う存分自分以外のところの笑顔を作っていくっていうことにその身を投じられているかどうかが、結果として数字を作っていくんだと。でこれね、言うと、そんなの机上論だろうと、だったらお前やってみろと言う方もちろんいると思うんです。数字見ないでどうやって社員にね給料払ってやるんだと。でこれもちろんそうなんですよ。だからこそその数字は、要は価値を提供できたからこそ返ってくるものだよねと。その企業の社員を食わせるために何かを買ってくれる、サービスであったってものであったって買ってくれる人なんていないわけです。自分の人生にプラスアルファが起こるということが描けなかったら、残念ながらそこに投資をしようなんて思わない。ドネーションじゃありませんから。ドネーションは別ですよ、募金は。だからここら辺の区別が本当に紙一重なんですけれども、本当にこう納得できると、もしかしたらですよ、目の前の選択が変わっていくかもしれないんです。優先順位やで、まあここら辺のことをですね、来年の1月19日の土曜日に、渋谷で、開催いたします。職場の未来を変えたいリーダーのための最高企業マネージメントセミナーと題しまして、これね、終日研修でして10時から7時まで、ですが後半の2時間は まあ、懇親会というか軽食食べながらのさらなる情報交換や、ディスカッションタイムということになっていますので、ちょっと楽しい一日なんですけれども、ぜひですね、ちょっと今のお話心に引っかかった方、1月19日、ぜひぜひちょっとこじ開けていただいてですね、来ていただければなと。1ヶ月前ですから今月のあと10日ぐらいかな、12月18日までは、早期割引という受講料の割引もあります。通常価格1万5000円で飲食代込み、です。でここら辺の詳しいことは、ホームページで、最高あのその幸せね、最大の際に幸せ、最高企業 .com で引いていただくと、これあの漢字です。最高は漢字で、最高企業は漢字で構いませんので、でドットコムで引いていただければホームページにアクセスできて、そこからもお申し込みができます。ぜひですね、志ある、未来を変えていきたいと思っていらっしゃるリーダー、経営者の方、あるいは人事担当の方とか、私と同じ、同業の研修講師やらコンサルタントやってる方たちと、本当に今の日本で必要なその笑顔を生み出す仕事のあり方って何なんだろうということを、ちょっとねみんなで考える一日にしていきたいと考えておりますので、ぜひ集っていただければと思います。ということで本日のお話はここまでとさせていただきます。今更ながらに我に返った橋本でございますが、気がついてしまったことが一点ございました。何だと思います？
キャー、年賀状です。
やってないじゃないかというか、頭からすっかり抜けてたじゃないかというね、あいやーということを今あの冷や汗をかき始めておりますが、皆様のご準備はもうお済みでいらっしゃいますか？いや実はね、去年は兄は10月に旅立ったということもあり、まあ、大体いつも10、11月から12月の頭にかけてやっていたんですけれども、もう一切なんかもうそこら辺のことに手をつける気もなくなってしまって、本当に去年何もやらなかったんですよね。でこれね、一度途切れちゃうと呼び起こすのがかなり大変でして、で私それなりにこだわりを持って年賀状を作ってるんですね。昔はプリントごっこって覚えてます？このインクをさ、やってガリ板みたいのでシャッシャって吸ってたやつ、あれを10色ぐらい重ねて1枚を刷るということをもう本当にやってまして、でそこから始まって、まあ、今はソフトで写真加工したり自分の字を加工したりとかして、こだわりの1枚を作って、勝手にですよ、自己満足なんですけど、やってきていたのをですね、今アイデアも全く何もないじゃんっていうところをはたとどうしようで、今もうここまで来るとですね、決めたのは印刷は、まあオンデマンドとかやってる印刷屋さんに頼もうと、まずは年賀状をゲットするところからいかにゃいかんなということを改めて自覚した私でございます。はい。で皆様は年賀状どうされていらっしゃるでしょうか？まあ SNS とかそんなのでもう済まされているでしょうか？まあそれもそうなんですよね、それも一つの手なんだけれども、やっぱり出したいよな。やめるにしても今年のこれで私年賀状は最後にさせていただきます、足からずっつな駆けつけたいじゃないですか。そうしてもいいかなとも思うんですよね、本当に。まあ、もう年賀状だけのお付き合いって方もいるけれども、なんて、まあ、ちょっと問いかけをして今週の放送は終えていこうというふうに思います。はい。12月師走、風邪などお召しになりませんようにということで、あなたの人生にいってらっしゃい。